皆さんようこそおいでくださいました。2021年のイースターの礼拝、例年通り、ね、いろんな出し物があって、本当に、賑やかでね、幸いなイースターを皆さんと迎えることができていることを心から感謝しております。まだ話には入っておりません。今換気中ということで、はい、はい、今日はねえらい雨ですね。あ、桜ももう多分全部散ってしまうか。皆さんお花見行かれましたですか。今年の桜はなんかね、よう咲いたなという感じがしましたけどね。まあ、桜にしてみたら毎年一緒だっていうかもしれないんですけど、見る方の気持ちがね違うと、なんか桜の咲き方も違うなって感じですが、はい、じゃあ、窓閉めていただいて、イースターの お話をしたいと思います。今日のタイトルはですね、ズバリ復活ということで、イエス様の復活について共に聖書から学んでまいりたいと思いますが、聖書の箇所はルカによる福音書ですね、24章の1節から12節までであります。今年、去年からですね、ずっとこのルカによる福音書を読んでまいりまして、今日が実はね、このイースターの日に24章が来るようにという段取りで読んできたんですね。はい、皆さん気がついてないかもしれないんですけども、はい、ずっとその、なんとなくやってきたわけじゃなくてですね、今日このイースターの日に24章が来るようにお話をしてきたわけですが、1節から12節、正確に、ここに出てるのはですね、その前の23章の最後の節からなんですけれども、お読みしたいと思います。婦人たちは安息日には掟に従って休んだ。そして週の初めの日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。アーメン。以上です。今日はね、この空っぽの墓の話でありますけれども、これは先週先々週とお話をいたしましたけれども、もうイエス様は、金曜日にですね、この、ピラトのもとに、裁判というか、告発を受けて、そして人々の十字架につけろという叫びにですね、ピラトが負ける形で十字架に処せられるということになりました。しかしそれはイエス様ご自身の計画の中にあったことであったわけですけれども、金曜日の朝十字架につけられ、そして午後3時ごろに 大声で父を私の霊を御手に委ねますと叫んで息を引き取られたと記されておりました。わずか6時間ぐらいのですね、この十字架の上でのイエス様の滞在時間でありまして、前にもお話ししましたけれども、十字架刑というのはなかなか人を殺さない、苦しめて殺すという恐ろしい、おぞましい死刑であったわけですけれども、イエス様がこのような短い間に息を引き取られた、その理由は一つしかありません。それは全人類の罪を背負って神の裁きがその上に下ったからでありまして、そのことがイエス様の死因なわけですね。で、亡くなった体を、今日読みましたこの一つ前のところですけれども、アリマタヤ出身のサンヒドリンの議員でありましたヨセフという人がピラトに頼んでその遺体を引き取ったとあります。で、彼はですね、このサンヒドリンというのはイスラエルの最高議会でありまして、最初のこのイエス様がオリーブ山で捕まえられた後ですね、最初にその裁判というか告発をしたのがこのサンヒドリンだったんですね。だからヨセフもそこにいたんじゃないかと思うんですけれども、でも彼は善良な人で同僚の決議や行動には同意しなかったと書いてあるんですね。彼はそのイエス様を告発することには同意していなかったようですけれども、しかし体制がそのようであったので決まったんだと思いますが、しかも彼は神の国を待ち望んでいたというんですね。ユダヤ人の中にも、ユダヤ人の指導者の中にもこういう心ある人がいたということでありまして、イエス様の裁判から十字架につけられる姿を彼は本当に悲しい思いで見ていたんだと思うんですね。自分に力がないばかりにこうなってしまったというような後悔もあったかもしれませんが、そしてイエス様が亡くなったという話を聞いても意の一番に彼は飛んでいってですね、少なくともイエス様を良い墓に葬りたい、おそらく彼が買っていたんでしょうね、新しい墓と書いてありますから、自分のために使うものであったのかは分かりませんが、この新しい墓にイエス様を入れようと思ったわけです。で、なぜね、新しい墓で書いてあるか分かりますか？墓はみんな新しいと思うじゃないですか。でも日本のお墓もそうですけれども、ユダヤのお墓っていうのはこう先祖代々のその一家に一つだったんですね。で、その亡くなった人の土葬ですから、遺体を置いて、でそこでこの、骨になったらその骨を奥に、しまっていく。だからそのどんどんどんどんその一家の骨が溜まっていくというですね、そういうような方式だったらしいです。でもヨセフはイエス様のために自分が買った新しい墓を準備したということですね。だから誰も使ったことがない、そういう意味で新しい墓と書いてあるわけですが、遺体を十字架から下ろし天布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に納めたとあります。イスラエルのお墓は岩に穴を開けてですね、だいたい横穴を開けてそこにこう遺体を入れると、で、人がこう入れるぐらいの空間であったということが思われて考えられておりますけれども、その当時の墓も発掘されておりますけれどもね。それが金曜日の夕方のことでありました。早くしなきゃいけなかったんですね。金曜日の夕方から安息日に入ります。イスラエルの暦は日没から日没ですから、だから日が暮れるまでに仕事をしないと、安息日には一切仕事をすることは許されてませんから、もちろん遺体を埋葬するということも仕事になるわけですから、もうヨセフは慌ててですね、このイエス様の遺体を墓に入れたということが考えられるわけですね。そして他の福音書を見ると、このお墓の前には大きな石を転がして、そしてローマの万兵が番をしていたというふうに記されていますね。それはイエス様を十字架につけた祭司長や律法学者たちが、弟子たちがイエスの遺体を運び出してね、復活したというようなデマを流さないためだっていうふうに書いてありますが、で、おそらくだから転がしてあったということは、当然ね、丸い石だと思うんですよね。四角い石だと転がらないので、丸い石をこの入り口のところに転がして、そこに万兵が立っていたということのようであります。で、その翌日は土曜日ですから何もできません。 で、イスラエルの埋葬の仕方としては遺体をまあ墓に入れて、それからまあできるだけこの腐敗しないようにですね、もつ薬をまあ体に塗って、まあ、要するにまあミイラにしていくわけですね、腐敗しないようにすると、まあ、非常に乾燥した地域なのでそういうことができるわけですけれども、で女性たちはイエス様が亡くなったということを、まあ、もうイエス様の十字架のそばまで行ってましたね。あのイエス様が十字架を担いで歩んでいく時にもずっとついていって、十字架の姿もそばで見ていたのは女性たちですね。弟子たち、男の弟子たちはみんな逃げて、だらしないですね、やっぱり最後はね女性ですね、はい、強い信仰でイエス様についていくのは女性ですね、素晴らしいです、はい、時々ちゃんと持ち上げておかないと、そういうことじゃないですよ、聖書に書いてあるんですから、はい、聖書にそう書いてあるんですからね、日本はねこの女性の地位が非常に低い、国でね、なんか120位だとか今朝のニュースで言ってましたけどね、聖書は女性優位ですね。イエス様のそばについていった、そして、イエス様は墓に葬ってですね、イエス様の遺体に、この香油を塗ろう、もつ薬を塗ろうということで、もう女性たちは、待ってたわけですね。土曜日は何もできませんから、もう日曜日のもう日が昇る、ね、その時を待って、何人かで墓に行きました、朝早く、明け方早くと書いてありますね。準備しておいた香料を持って墓に行ったと。ただやっぱり彼女たちはですね、この墓に封印がされていて万兵が立っているという話を聞いてましたから、果たしてね入れるのだろうかということを心配していたと思いますけれども、あるいはね捕まるんじゃないかというような心配もあったかもしれませんが、彼女たちはそういうことに惑わされることなくというかね、恐れることなく勇敢に墓に行ってます。弟子は震えてました、部屋の中で。男の弟子たちは震えてたんですけども、女性たちは勇敢にも墓に向かっていきました、ね、で誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていたとマルコの福音書に書いてあるんですね。だけども行こうと、ね、自分たちだけでも何とかしよう、イエス様のもう遺体のそのそばに行きたいっていうね、もう強い気持ちでしょうかね。それで墓に行きました。ところがなんと石が転がしてあって墓の入り口が見えていたということですね。まあびっくりしたでしょうね。どうやってあの石をどけようか、坂平にどうやって入れてもらおうかというような話をしながら行ったのに、行ったらもう誰もいなくて、しかも大きな石が転がしてあってですね、誰もいない。しかもその墓の入り口しか見えなかったと思いますけれども、中に恐る恐る入ったと思うんですよ。そんな慌てては入れないですよね。イエス様がそこに葬られていた場所ですから。それでも恐る恐る彼女たちが近づいていってですね、中に入った。しかしイエス様の遺体は見当たらなかったんですね。新しい墓ですから他に何もありません。ただ雨布だけが、イエス様の遺体を包んでいた雨布だけがそこにあったということでありまして、途方に暮れていました。ああ誰かがイエス様の遺体を盗んでいったんじゃないか、まあそれは最初にそう思いますよね、うん、ヨハネ福音書にもねその話が書いてありますけれども、マグダラのマリアが誰かがイエス様の遺体を取っていきましたと嘆いていたと書いてありますが、でも彼女たちもああイエス様の遺体は誰かが持っていったと思っていたところにですね、輝く衣を着た2人の人がそばに現れたというふうに書いてあります、まあ、いわゆる天使でしょうか、2人現れたんですね、うん、そして、彼らはこう言いました。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。生きておられる方を死者の中に探すのは愚かなことだよ、イエス様は生きておられるんだ、ここにはおられないんだ、復活なさったんだと、なんとこの驚いたでしょうね女性たちはね。復活なさったんですか、ここにはおられない、確かに遺体はない。 そしてこう言いました。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。イエス様はかつて、まあ、ガリラヤからねイエス様はこの出てこられたわけですけれども、でこの女性たちも、まあ、ガリラヤからこうイエス様についてきた人たちなんですね。だからずっと実はイエス様のそばにいたのは弟子たちだけじゃなくてこの婦人たちもいてイエス様の話をいつも聞いてたんですね。でイエス様がガリラヤにおられた時に話しておられたことを思い出しなさいと。それは何かというと人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ三日目に復活することになっていると言われたではないか。そう言われた通りじゃないかと。罪人たちの手に渡されて十字架につけられると言われたでしょうと。あなたたち信じなかったかもしれないけどその通りのこと起こったでしょう。十字架につけられたでしょう。でもそれだけじゃない。イエス様は十字架につけられた後3日目に復活することになっていると言われたじゃないか。彼女たちもその話を思い出したんですね。まあ、おそらく非常にこう印象的だったんでしょうね。それこそガリラヤにおられた時といえばですね、このイエス様が多くの奇跡を行って、そしてもう行くところ行くところに人々が群れをなして集まっていた、まあ、言ってみれば人気絶頂の時にですね、イエス様は自分はやがて罪人の手に渡され十字架につけられるけれども3日目に復活するんだと言われていた。でもその時はね、そんな、まあ、弟子たちもそうでしょうけども、それこの婦人たちもそんなことあるわけないじゃないですか、イエス様は十字架につけられるなんかとんでもありませんと、ましてや復活するなんてって思ってたと思うんですね。まあ、これがね、こう人間のなんというか、まあ、人間らしいところですよね。聖書に何と書いてあっても私たちなかなかね、いやいや神様そんなことありませんよと、ね、思うわけですよね。いや聖書に書いてある、ね、書いてあるけれども、いやいやそんなことは起こるはずよりありませんと、うん、まあ、この辺にこの人間の信仰のなさというかそういうものがあるわけですけれども、まあ、もちろん婦人たちもそう言われたな、この天使たちに言われて思い出したんですね。あ、確かにイエス様はそう言われたなと。でその言われた言葉っていうのがルカによる福音書の9章の22節というところですけれども、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっていると、こうおっしゃってるんですね。他にも13章や18章でもイエス様は同じようなことをおっしゃってる。だからこれまで何度も言われてるんですね。何度も言われてるけれども、彼女たちは全然そんなことが現実に起こるとは思っておりませんでした。でも墓が空だったんです。イエス様はおられなかったんです。もちろんこの時彼女たちは復活したイエス様にまだ会ってません。でもイエス様はいなかった。墓は空だった。そしてこの天使たちは復活したと言っているということで、彼女たちは慌ててですね、この弟子たちのところに帰っていきました。墓にから帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせたと。ペトロ、ヨハネ、ね、ヤコブたちに対して、ちょっと墓に行ったんだけれども墓は空っぽだったんだよ、ね、しかも天使みたいなのが現れてイエス様は復活してここにはおられないと言ってんですよ、ガリラヤで、ってもうね、もうしどろもどろでね、言ったと思いますね。うん、あ、でも弟子たちはどうだったかというと、人たちはこの話がたわごとのように思われた。たわごとだと、何をバカなこと言ってるんだ、そんなことあるわけないじゃないか。まあ、この人たちももちろん信じてないんですよね。イエス様の言葉を思い出してもないし、ガリラヤで言われたけど、ね、まさかそんな、ね、もうたわごとのように思われた、そんなバカなことはと。ところがですね、たわごとに思わなかったのは一人いたんですね。ペトロです。イエス様を知らないと3度言ったあのペトロ、もう後悔しても後悔しても後悔しきれなかったであろうあのペトロが、この話を聞いて彼一人が立ち上がって墓へ行ったんですね。この辺がね、ペトロのいいとこですよ。この辺がイエス様がペトロを愛されたところだと思いますね。まあ軽率でね、何でもホイホイ言ってすぐに失敗する男ですけれども、しかしそう言われてペトロはもしかしたらと思ったんでしょうね。 墓へ走ったんです。そして身をかがめて中を覗いた。まあ身をかがめてというところから、この墓の入り口はそんなにこの大きなものではなくてね、おそらくこう身長の半分ぐらいの高さのものだったんじゃないかなということがわかるわけですけれども、中を覗いたら雨布しかなかったと。イエス様の遺体を包んでいたその布しかなかった。そしてこの出来事に驚きながら家に帰ったという、まあ間違いないイエス様の遺体はなかったなと。イエス様は復活したんじゃないかということで、ペトロは驚いて、まあ、弟子たちのところに帰っていったというですね。まだこの時点でイエス様に直接会ったという話はありませんけれども、この後でね、これは来週お話しますけれども、エルサレムから離れようとしていた弟子たちの、まあ、この12人ではない弟子のところに現れて、そしてその後また弟子たちのところに現れるわけですけれども、でもこの時点で間違いなくイエス様は復活されたんですね。墓は空だったんです。約束の通り3日目に、で3日目3日目ってまあよく言ってますけども、ね、これはその金曜日に十字架にかかって土曜日何もなく日曜日の朝なんですね。で実はこれは金曜日じゃないと3日目って起こりにくいんですよね。だから土曜日の安息日があるので、まあ、3日目、まあ、もちろんその火曜日に十字架にかかって木曜日によみがえってもいいんですけれども、そうすると木曜日に間の日に、婦人たちが墓に行ったりすることもできるわけですね。でも、まあ、あえてねこの金曜日を選んで十字架が実行され、そして週の初めの日、この日曜日の朝を選んで、復活されたのではないかなというふうにも思いますけれども、イエス様は復活なさったわけです。ではイエス様の復活がね、そのどういう復活が何を意味するかということを最後にお話ししたいと思いますけれども、そのお話をするためにはね、まず何よりも罪について理解しなければなりません。まあ、私たちは神に背いて、いわゆる罪を犯してしまってですね、その結果としてこの死を報いとして私たちは神から与えられたわけですね。創世記の2章の17節に、ただし善悪の知識の木から決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうという最初のこのアダムに神様おっしゃったこの言葉ですけれども、まあ、ご存知のように彼らはこの食べてはならないものを食べてしまった。その結果として死ぬものになったわけですね。でこのアダムから始まって全ての人類は死を持ってこの人生を終わらなければならない。ロマ書の6章の23節には、罪が支払う報酬は死ですと。で逆に言えば死は、ね、私たちが罪人であるということの神からのこれはまあサインなんですね。全ての人は死ぬでしょう。なぜだと思いますかと。それは罪があるからだと。神に背いているから、神に離れている、神から離れているからあなたたちは死ぬんだよと。だから死をもって自分たちが罪人であるということを理解しなきゃいけない、悟らなきゃいけない。なんで人間は死ぬんだろうかなと、ね、死なんかなきゃいいのになる、まあ、あるいは逆に、いやいや先生それはね、人間はだんだん老いてって死ぬんですよと、自然のね、これは摂理ですよなんて言うかもしれませんが、これは違うんです。なぜ人間が老いるかということは未だにですね、科学は説明できないんです。なぜか分かります？さっきみやびちゃん見たでしょ、ねね、どんどんどんどん人間は成長して、人間の細胞っていうのはこう入れ替わっていくんですね。ですよね。それがだんだんこうある時から入れ替わりが遅くなって、入れ替わりが悪くなるんですよ、ね、でもなぜそのある時から入れ替わりが悪くなったりなくなったりするのかっていう、この理由はね、誰も説明できないんです。だから皆さんいろんなことでね、この抗ってるでしょ、細胞を新たにこう生まれさせよう、テレビのコマーシャルでね、 やってるじゃないですか、今細胞が中から生まれてくるみたいなね、いろんなものを塗りたくったり食べたりしてですね、この死なないように死なないようにって努力してるじゃないですか、ね、まあ、だけどどっかで死ぬんですよこれはね、うん、これは人間が罪を犯している、人間が神から離れているということの、まあ、これはもう動かぬ証拠なんです。でも私たちはその罪の裁きというものをですね、実は体の死だけではなくてもっと大きな裁きとして受けなければならないんですね。で、体の死は言ってみればその人間が罪人であるということの一つの印でしかなくて、それが裁きじゃないんです。罪の裁きというものはやがて神の前に立った時に下されるものなんですね。しかもその神の裁きというものを私たちは自分の力で避けることはできません。自分の力で自分の罪を取り除くこともできないし、罪なき人生を歩むこともできないんですね。そのために神は一人子イエス・キリストを送って私たちの身代わりとして罪の裁きを受けさせたわけです。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。誰一人自分で自分の罪を清算することはできないから、私たちを作りになった神は憐れみのゆえにその一人子を私たちのところに送ってですね、十字架の上で私たちの代わりに罪とされた。だからイエス・キリストは十字架にかかって6時間で亡くなったんです。私たちの罪の身代わりとして亡くなったんですね。十字架によって私たちの罪はそこで清算されました。ただですね、それだけだったら果たして本当に私たちの罪が許されたかどうかわからないんですよ。仮にイエス・キリストの墓がいまだにエルサレムにあって、イエス・キリストが3日目に婦人たちが墓に行った時にイエス・キリストの遺体が天の布に包まれていてですね、徐々にこの風化していく姿を彼女たちが見ていたとしたならば、果たして本当にイエス・キリストの十字架は私たちの罪を完全に贖ったのかということを確証する方法がないんですね。しかしどうでしょう、3日目に復活なさったんです。復活することによって私たちの罪の許しは完結したということが明らかになったんです。ローマ書の4章25節、イエスは私たちの罪のために死に渡されました、ね、罪のために死に渡された、私たちが義とされるために復活されたと書いてある。義とするというのは神の前に正しいということ、無罪になるということです。私たちが神の前に無罪であると、無罪とするために、無罪であるということをはっきりさせるために復活させられた、蘇られたんです。イエス様が蘇ったことによって、ああ罪は完全に清算されたんだということが明らかになったんです。そしてそれだけではありません。イエス・キリストご自身、人の体を取ってこの地上に来られて、ね、全人類の罪を背負って死なれました。でもそのご自分の十字架によって罪が清算されたということは、イエス・キリスト自身も当然罪から解放されるわけですから、罪から解放されたものは死にとどまらないんだと、死から解放されるんだということをイエス様自身が明らかにされたんです。コリントの1章の15章の20節から21節、しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。一人の人アダムによって死が入ったように、一人の人イエス・キリストの復活によって新しい復活の命が現れたんだと。眠りについた人の第一号、イエス様がまず第一号になって死者の中からよみがえられたということですね。それは取りも直さず、イエス・キリストを信じる者は同じように復活するんだということをイエス様がまず見本を示してくださった。大丈夫だよと、もう罪は清算されてるから、 あなたたちは死から解放されてるんだよ。だから仮に死んだとしても新しい命に生きることができるんだ。それを自ら明らかにしてくださった、これが復活の意義なんですね。イエス様の復活がなかったら半分嬉しい、いや10分の1ぐらい、いやもしかしたらキリスト教という宗教は、福音という教えはなかったんじゃないでしょうかね。まあイエスいい人だったよねみたいな、まあ立派で、無罪で死んで、まあでもイエスの墓があるから墓参り行こうかっていうですね、程度だったでしょうね。希望はないですよ、本当の希望がない。でもキリストが復活されたことによって私たちには希望がある。あ、そうなんだ、イエス様の十字架は罪を完全に清算して彼についていくならば私たちも同じように復活するんだ、新しい命に生きるんだというですね、この希望が与えられた。なので私たちにはもう死の恐怖がなくなるわけですね。やはりコリントの1の15章に、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか、死よお前の勝利はどこにあるか。イエス・キリストが復活する前までは死が勝利者だったんですね。なぜか、すべての人は死に滅ぼされる、なぜすべての人は死に勝てないんですから。でしょ、死に勝てる人は誰もいません。でもイエス・キリストがよみがえったことによって、死よお前の勝利はどこにあるのか、お前の棘はどこにあるのか、私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しようと、イエス・キリストの復活によって私たちに勝利が与えられた。死に負けなくていい、死の棘はなくなったんです。私たちにとって死は敗北ではない。イエス・キリストと同じように私たちは新しい命に生きるためのステップに過ぎない、死は。だから死がないと新しい命に行けないので、死にましょうということですね。まあそれだけのことという、はい、ステップですから、はい、だからパウロも言ってますよ、早くこの体から抜け出したいと、このね地上の命早く終わりたい、新しい命に行きたい、このねこのもうめんどくさいでしょ私たちのこのね、まあいろいろあるしね、ざっくり言ってますけども、この体を持って生きていくことは本当に大変ですよ、うん、だから一方で、あ、もうイエス様よみがえられた、そのよみがえりの命に私が預かるんだったら、あ、どうぞ神様いつでも私の命ね、あなたのもとにお返ししますと、そう言えるわけですね。これはイエス・キリストの復活があってあったからこそです。そしてよみがえったイエス様は、これは来週お話しますけれども、ただよみがえっただけじゃないんですね。これはイエス・キリストを信じる全ての人と共にいるためによみがえってくださったんです。目には見えませんけれども、よみがえられたイエス・キリストはイエス・キリストを信じる全ての人と共にいると、またによる夜福音書28章の最後のイエス様が天に帰られる一番最後のところで約束してくださった、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、よみがえったイエス様が皆さんと共に世の終わりまでいつも共にいてくださいます。どこにいてもどんな状況にあっても共にいてくださる。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることになりますとパウロは言っていますね。イエス・キリストと共に死んだ者はイエス・キリストと共に生きるんだと。これが復活が成し遂げたこと、復活が私たちに教えたことですね。分かりやすく図にしました、はい。私たちの人生はね、この罪で、罪の人生です。罪の人生、最後は死です。これで終わり、これまでこれで終わりだったんです。これで これだけの黒と茶色で、今日一匹がね計らずも色でこう表してくれてましたけどね、しかしそこに十字架が、まさに死を踏みつけにしてですね、イエス・キリストの十字架が私たちの罪をあがなってくださった。もはや死を恐れる必要がない。それだけではありません。イエス様は復活なさったんですね。 死に打ち勝って、そして新しい命をイエス様ご自身が生きて、そして私たちにこの道を作ってくださった。私は道であり真理であり命であるとイエス様おっしゃった。まさにこの道がですね、私たちに示された道なんです。この命が私たちに与えられる命なんですね。イエス様がよみがえってくださらなければ、私たちはこのちょっとジグザグですけども、ね、この経路をたどっていけないんです。この経路をたどっていくために必要なことは何でしょうか。ただ一つだけ、信仰ですね。イエス様、私をあなたの後についていかせてください。あなたは私のために十字架にかかってくださって、私のためによみがえってくださった。私はあなたのその新しい命についていきたい。私もやがて新しい命を生きるものにならせてくださいと、私たちはそのことを信じ祈るわけであります。イースターおめでとうございます、ね、ハレルヤ。お祈りしましょう。天の父なる神様、今私たちは死に負けるものではありません。いや、私たちはあらゆることに敗北いたしません。私たちにはイエス様の復活によって明らかになり、また復活によって与えられた新しい命があります。どのようなことがあろうとも、私たちは希望を失う必要がありません。イエス様が私たちのために苦しみ痛み命まで捨ててくださった、私たちを深く愛しておられる、その愛のゆえに私たちは今新しい命にある希望を与えられていることを感謝いたします。多くの人たちが死に怯え、いや、この世界全体が今まさに死に怯えています。今こそ必要なのはこの福音です。イエス・キリストを信じる者は永遠の命を生きるのであると、新しい命を生きるのであると、本当にこの福音が今こそ全世界の人々に必要な時であります。神様、私たちがこうして今この福音に生きる者とならせていただいていることを感謝いたします。改めて私たちには空っぽの墓しかありません。生きている人を死者の中で探す必要はありません。あの空っぽの墓はイエス様の墓であったと同時に私たちの墓でもあります。私たちの墓もやがて空っぽになり、イエス様のもとにその新しい命を持って集うことができることを感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。主は今生きておられるをご一緒に賛美しましょう。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストのくすしき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。はい、イースターおめでとうございます。ありがとうございます。今日は、イースターエッグがですね、 皆さんのお一人一つずつ準備されておりますので、どうぞイースターエッグをお土産にお持ち帰りください。